コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜もコーラン第13章ラード章来伝を見てまいりましょう。まずは第12節から13節をお聞きください。彼こそ恐怖と希望の源である稲妻をあなた方に示し、重い雲を起こす。そして雷が神を称賛し、天使たちが神を畏怖して賛美する。神は雷鳴を送り、望む者を襲わせる。それでも彼らは神について論争する。神の懲罰は痛ましいものである。
この説が雷、そして雷が神を称賛していることに触れているため、この章はラード、雷電と名付けられています。コーランはここで神の唯一性、神の偉大さと創造の神秘の印について述べ、いくつかの自然現象を挙げ、神を知ろうとする人々の心に信仰の光を輝かせます。これについて、雲の切れ間から見える光に触れ、その雷は人々の目をくらませ、その轟きは時にあなたたちに恐怖を抱かせるだろう。だが多くの場合、雷とともに激しい雨が降ることから、人々は希望を抱き、恐怖と希望の狭間に置かれながらこの緊張の時を過ごすと語っています。
今日、雷は人間や自然に多くの恩恵をもたらすことが科学的に証明されています。雷が鳴った後、激しい雨が降ります。そのため雷は恵みの雨を降らせ、大地を潤す上で重要な役割を果たしています。また雨の雫は雷と熱によって酸素のような状態になり、地上の物質と混ざり合った際、植物にとって有益な肥料を作り出します。こうして植物が強化されるのです。
次の節は光と共に訪れる轟き、雷鳴について触れ、次のように語っています。雷は神を称賛する。この自然の世界の大きな轟きは光と共に起こることから、実際神を称賛しているのであり、言い換えれば雷は創造世界の秩序や創造主の偉大さを物語っています。雷の響き、あるいは物質世界のあらゆる部分が神を称賛しているだけでなく、すべての天使たちもまた神への畏怖により神を称賛しています。
ラード章の第17節で、神は興味深い具体的な例を挙げ、真理と偽り、正義と悪を比較しています。神が空から雨を降らせ、それから相応の量の河川を流した。それから激しい流れで泡を運ばせた。装飾品や道具が手に入るよう、火によって溶けるものからも激しい流れでできた泡と同じような泡が出来上がる。神はこのように真理と偽りを例える。泡はなくなり、人間にとって有益なものが地上に残る。神はこのような例えを人々のために示している。
透明で澄んだ水が天から降り、峡谷やくぼみ、小川は皆それぞれの能力に応じて天から降った水を受け入れます。小川は互いに結びついて河川となります。それらも互いに結びつき、山裾から大きな流れを生じさせます。その大きな流れは途中にあるすべてのものを巻き込んでいきます。その時、渦を巻く流れの間に泡ができます。コーランによれば、大きな流れはその表面に数多くの泡を運びます。 そうした泡が生まれるのは雨が降った時だけではありません。金属もまた生活のための道具や装飾品を作るために溶かされた時、水の泡と同じように泡ができます。この説は、神は真理と偽り、正義と悪を区別するためにこのような例えを挙げるとし、それに続いて次のように語っています。しかし泡はすぐに消えるが、人々にとって有益なものが地上に残る。
この例えの中で、神は真理を透明な水に、偽りを泡になぞらえています。激しく流れる水は荒野や平原に到達し、水の勢いが収まったとき、水に混ざったさまざまな物質はそこへと沈み、泡は消え去り、透明な水がその姿を現します。コーランはこの例えによって、聖の源である透明な水のように、真理は常に役に立つものですが、反対に偽りは泡のように何の役にも立たないものだということを教えようとしています。水は地上にとどまらず、奥深くまで浸透したとしても、少し経った後に、泉や地下水路となって現れ、乾きを潤し、果実を実らせ、花を輝かせます。
明らかに水の上にできる泡が、喉の渇きを癒したり、木々を潤したりはしません。また、金属を溶かした釜の中でできる泡も、何の役にも立たず捨てられてしまいます。偽りは水の泡のように、表面は派手であっても中身がありません。一方で真理は本物でしっかりとした根があります。偽りは本質的に欺瞞的なもので、人々に好まれるようなスローガンの助けを得て、常にその形を変え、真理のふりをします。しかし水の泡のようにそこに根はありません。もし真理が動き始めたら、偽りは水の泡のように端に追いやられます。そのこと自体、偽りが脇に追いやられるようにするために、真理を湧き立たせる必要があることの証明になっています。
ラード賞の第20節から22節には、知識を持つ人たち、真理を支持する人たちの特徴が述べられています。例えば、神との約束を守り、それを決して破らない。神から守るように指示された結びつきを守る。神を恐れ、最後の審判での清算を恐れる。神の満足を得るために耐え忍ぶ。礼拝を行い、神から日々の糧として与えられたものを、明らかに、また隠れて施す。また良い行いによって、悪を追い払う、といった特徴です。
ラード賞の第28節には、神へと立ち返った人々について、興味深い記述が見られます。彼らは信仰を寄せ、神を思い起こすことで、心の安らぎを得た人たちである。まことに人々の心は神を思い起こすことによってのみ安らぎを得る。
不安や動揺は常に人間にとって大きな問題であり、人間は個人や社会の生活においてその影響を感じます。それに対し心の安らぎ、安心感は人間が失ってしまった重要なものの一つです。概して、心の安らぎや不安は、個人や社会の健康や病気、幸福や不幸を決める上で、重要な役割を果たします。コーランは、内容の濃い簡潔な文章により、人間が安らぎに達するための最も確かで近い道を示し、次のように語っています。 覚えておくがよい。神を思い起こすことは人々の心に安らぎを与える。常に自らのしもべたちの能力を請け負う全能の慈悲深い神を信じることで、人間は不安を減らし確かな安らぎに到達することができる。
ラード賞は不信心者の主張を挙げ、神が預言者を慰めるところで終わります。第43節には次のようにあります。不信心者たちは言う、汝は神の使徒ではないと。いえ、神と経典の知識を持つ者が私とあなたたちの間で証言するだけで十分である。
不信心者たちは毎日何らかの口実を設け、いつでも奇跡を求め、そして最後には常にあなたは預言者ではないと言います。そのような人たちに対しては、二人の人物が私とあなたたちの間の証人だといえば十分でしょう。一人は神であり、もう一人はコーランの知識を持つ人物です。私が神の使徒であることは、神も、そしてまた私の典型であるコーランについて十分な知識を持っている人々も知っています。彼らはこれが人間によって作られたものではないこと、偉大なる神から下された以外の可能性はありえないことをよく知っています。これはコーランの奇跡をさまざまな角度から改めて強調したものなのです。